黒部座ストーリー。おはようございます、岩木幸子です。この番組黒部座ストーリーは黒部の食をテーマに地域を再発見していきます。黒部の誇る旬のお話、お楽しみに。黒部の美味しいにフォーカスする黒部座ストーリー。今週は黒部の蕎麦をテーマにお送りします。地域で生産された蕎麦粉を使って蕎麦打ちを教えたり振る舞ったりされていらっしゃる黒部蕎麦道楽、野島巌夫さんにお話をお伺いします。取材に伺った当日は村椿公民館で地域の方を対象にした蕎麦打ちの講習が行われていました。参加者の皆さんの楽しそうなお声も聞こえています。それではお聞きください。蕎麦道楽の皆さん、立ち上げる時あるいは立ち上げた後も他の地域のお蕎麦を食べて研究したりってこともされてるんですか？
研究っていうか、あの蕎麦自体の中身を取ることっていうのは難しいんですよね。あの石臼で今引いてますから。でそれでふるいである、ある程度40、50、60、70、80のメッシュをすってある程度ふるいかけて邪魔なものは取ってるんですけど。
そこまで本格的にやられていてもそれはご商売じゃないんですか？
じゃないです、自分 のあれだけです。
あ、そうなんですね、そこを商売にしないっていうのは何か理由があるんですか？
商売にすると、まあ、プレッシャーかかってますよね。
確かにサークルっておっしゃってましたけど、その方がなんかこう楽しさがあるような気がしますよね。
まあ、自由で好きなようにやって皆さんと和気あいあいとできるから、その方がいいかなという気がしてるけど、これお店となると金を取る話ですから、プレッシャーかかってきますよね。
そしてまた蕎麦道楽さんは実際に、そうやって地域の皆さんに振る舞ってらっしゃったりって機会もおありですけれども、野島さん自身は例えば他の方から教えてほしいなんて言われるとたまに講師をされたりもなさってらっしゃるんですよね。
そうですね。
で今日も実はその蕎麦打ちの会場にお邪魔してるんですけれども、今日は生徒さんが3人いらっしゃいましたけど、これはどんな経緯で皆さんいらっしゃってるんですか？
たまたま私をイベントで売っとったのを見て、あ、教えてくださいよっていう人と、たまたま店へ行って食べとったら、俺そば打つんだけどそば食べないっていう人たちが今2人と、です、はい。
じゃあもう本当になんていうか口コミっていうか、公にそば教室やりますっていう感じではないんですね。
はい、そうです。はい、
じゃあ野島さんに教えてほしいと思ったらどうしたらいいですか？
口コミで、来るんじゃないですか？
じゃあお知り合いの方を探すしかない。
そうですね。
そうなんですね。ということでそういった野島さん の独自のコミュニティをくぐり抜けてというかね、いろいろつないでその蕎麦打ちに参加されていらっしゃる皆さん、その蕎麦打ちの様子をですね聞いていただきます。まず最初は蕎麦粉とつなぎの小麦粉を混ぜるところから始まります。
私の量は600円で全部合わせるから、それで今は食いちでやるじゃん。
食いちで。
で、ここにまた、あと 50g 入れるから。
あんたの2杯です。はい、2杯も難しい。5、6ぐらいでいい。
ふるわれた粉は大きな鉢に移され、手で混ぜ合わされていきます。参加者の方に声をかけてみました。
手触りどうですか？
手触り？
サラサラ。
サラサラ。ちょっと冷たい、この感じ。
じゃあ水入れますよ。
はい。
この後も黒部蕎麦道楽野島さんの蕎麦打ち教室の様子をお聞きください。黒部座ストーリー。
静かでしょ。
みんな真剣。
真剣。
美味、ね、しいそばにしたいもん。
ね、そうです。
なんかみんな
一人に美味しいそばが食べたいというこの執念です。
黒部さんのそば粉の香り高いそば生地が出来上がりました。さあ大きな包丁で切っていきます。出来上がったそばは美しい文字で黒部そば道楽と書かれた紙に包まれて完成です。野島さんに感想を伺いました。
ということで皆さんとても楽しそうにそば打ちされてましたけど、野島さんからご覧になって今日はいかがでしたか？
いや皆さん個人個人癖っていうか、まあ、あってまあいいのかなという、うん、太いのもあれば細いのもあれば、うん、なかなか楽しそうに皆さん和気あいあいとやって、うん、楽しかったんじゃないかなという気がしております。はい、
拝見してて思ったんですけれど、決して野島さんって手取り足取り教えたりはなさらないんですよね。
うん、あのね、自分で何がダメやったのかなっていうのは自分の感覚で覚えた方がいいのかなという気がして、まあ多少はちょっと手は加えるけど、まあ事実上自分でやった方が悔しさが出るんじゃないかという気がします。はい、
悔しさ大事ですよね。
大事です。はい、はい、
そうでしたか。皆さん拝見してていろんなところでそれぞれ苦労されてる点っていうのが違ってたような気がするんですけど、初心者の方で一番ここが苦戦するなと思われることってありますか？
ね、水回しやな。
お水をこうちょっとずつ入れて回し入れるところなんですけど、あれってその回し方なんですか、それとも量なんですか？
回し方ですね。
それはどんな風にするのが正解なんですか？
まあ、常におから状にしていって大きい玉を作らないように気がけておるんですけども、まあ、その辺がそば粉は勝手に減っていってくるものですから、大きくなった玉になってくるんですから、それを大きくならないようにその辺を努力しています。はい、
なるほどね。例えばそれがバラバラになってその玉にくっつかないみたいなことになってくると、後々どんな影響が出てくるんですか？
まあ、仮に言うと練り出してくると多分硬くなってきます。締まってきます。
締まっちゃう。
はいはい、ああ水が足らなかったっていうことに、実際に自分の手で見てみたけど、粉があったために締まってきます。
うつじゃないですか、締まってきた生地を。最後どこでそれがこれは失敗かもっていうのが出てくるんですかね？
失敗かもっていうのは多分潰してお鏡を作るときに多分少し割れてくるんじゃないかなという気がしてるんですけど、
そうなるとうまく伸ばせなくなってきますよね。
そうですね、だから水回しが大事なんだねって。
ああ、そういうことか。で、まあ例えば見た目が綺麗でも茹でたときあるいは食べるときっていうときに結果って出てきますよね。
出ますよね。
これはうまくいったお蕎麦だなっていうのはどこで判断できるんですか？
もうお鏡が綺麗にできた時とかさ。
そのあたりでもうこの蕎麦は、
はい、そうです。もうはや、もうこれで美味しいよねっていうのは大体。
そうなんですね。
お話は黒部蕎麦道楽野島巌さんでした。来週もよろしくお願いいたします。黒部ザストーリー。いかがでしたか？野島さんのそば打ちの動きは無駄がなく流れるようでした。経験を重ねることでいつかあんな洗練されたおそばが打てるようになったらなと思いました。来週もそば打ちについてお送りします。お楽しみに。お相手は岩木幸子でした。